本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書の使徒言行録第17章22節から31節までです。使徒言行録第17章22、パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。いろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また、何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのは、この神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、合わせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。も、彼らは神の中に生き、動き、存在する。我らもその子孫であると言っている通りです。私たち神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にの方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこのお方そのことの確証をお与えになったのです。以上です。本日は日本キリスト改革派東京恩聴教会牧師でおられます石原智博牧師をお迎え、タイトル知られざる神にというのは Unknown God です。お願いします。
おはようございます。ここ渋谷からすぐ隣の町の恵比寿にあります日本キリスト改革派東京恩聴教会の牧師をしております石原智博と言います。今日初めてこの契約勉強教会の礼拝の場に来させていただきました。私は藤原敦先生と同じ岡山県の、藤原先生が洗礼を受けられた同じ教会で数年後に私も洗礼を受けました。私がイギリスにおられて建物を書かれておられたんですけれども、一時帰国された後にお会いして、お交わりをいただきました。長く同じ母教会後輩として気にかけていただいてきました。そうした中で今日こうした機会が与えられて心から感謝しています。今使徒言行録の17章、使徒の働き17章を読んでいただきました。使徒パウロの第2回の伝道旅行の中での出来事で、ギリシャの有名な町アテネでのアテネでパウロが説教した場面です。 アテネは哲学者の町でしたので、哲学者たちがパウロの話を聞いて論じ合いました。まあ、読みいただいた前のところにはエピクロス派やストア派といったそういった哲学者のたちがパウロと討論したとあります。でアテネの人たちはいろいろな新しいとにかく話を聞いたりすることが好きだったので、パウロにもっとあなたの話を聞かせてほしいと、そう言って町の広場でありますアレオパゴスというところに連れて行きました。そこでパウロはアテネの人たちに説教をした、聖書の話をしたわけです。でパウロがした説教というのは使徒の働き、使徒言行録にいくつも出てきますけれども、ここのアテネのアレオパゴスでの説教というのはその中でもよく知られているものの一つではないかなと思います。でここでパウロはアテネの町の人たちの特徴というものをよく捉えながら、そして彼らの思いや考えといったものをしっかりと汲み取りつつ、そして丁寧に聖書の神について伝えていきます。始まりから非常に興味深いんですけれども、アテネの人たちクリスチャンではありませんでした。またユダヤ人でもありませんけれども、しかし彼らは信仰の厚い人たちだった、宗教に熱心だ、宗教的な人たちだということをパウロは認めていました。確かにギリシャにはギリシャ神話というものもありますけれども、パウロがアテネの街を歩いていると彼らが拝んでいたといういろいろなもの、祭壇等を見ることができたというわけです。そしてそのいろいろな拝むものの中に知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけた。知られざる神にと、変わった名前の神様ですけれども、そういう名前の神を信じる、そういう知られざる神教というような特定の宗教があったということではもちろんなくて、彼らはもうすでによく知られているいろいろな神々を拝んでいましたけれども、まだ誰も知らない、私たちにも自分たちにも知られていない神がいるかもしれない。だからこういう知られざる神にも手を合わせておこうと、そういうことで、知られざる神にとそう名を刻んだ祭壇を置いていたということです。それほどとにかくあらゆるものに手を合わせ拝もうという、そうした宗教熱心、信仰の厚さというものがアテネの人々には見られたとパウロは言うわけです。でそしてそこでパウロはあなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょうと、そう言って世界とその中の万物と作られた神がその方です、そう言って聖書の神、天地万物を作られた神について語ります。知られない、知らない、よくわからない、知られざる神などではありません。天地万物を作られた神として、そしてご自身を私たちに知らせてくださる神であると、そのようにパウロは語ったわけです。一つなんですけれども、というのはこのアテネの町の人々の姿というのが私自身の姿と重なるようなところがあって、いつも印象深く読むところです。 私はクリスチャンホームで生まれ育ったわけではなくて、日本の一般的な家庭で、生まれて育ったんですけれども、岡山市の郊外で、のどかな田舎といえば田舎のようなところでした。まあ、そこで、家では神棚や、まあ、神棚仏壇があるわけですが、そこに毎日手を合わせるということを大切にするように教えられました。とにかく神様、仏様を粗末にしてはいけないというふうにいつも教えられていました。そういうことで私も小さい頃からそうしたところに手を合わせ、またそれ以外のところにもとにかく何でも拝めるものがあったら拝んでおこうと、そういうような環境の中で育ちました。ただそこでは何に対して拝んでいるのかと、神や仏、この神や仏ということになるんですが、それらがどういうものかというよりは、とにかくこのようにして手を合わせる心が大事なのだ、信じる心、祈る心が大切なんだと、そう思っていました。ですから信教といった宗教なわけですけれども、私にとっては実際には知られざる神、なんだかよくわからないけれども、まさに知られざる神だけれども、そこに手を合わせておこうと、祈っておこうと、そういうふうにしていました。そういう中で、高校生の時に初めて教会に出会いました。クリスチャンの友人ができました。その彼の父親が、教会の牧師だったんですけれども、その教会に初めて出会いました。そしてそこで知らずに拝んでいたものは一体何だったのか、知らずに拝んでいるもの、それは誠の神であるということを知っていられました。その教会の先生は、キリスト教以外の宗教についても非常に詳しい方で、そしてちょうどここに、それまで何でもいいからとにかくいろんなものを拝んでいた、そういう私のことをよく理解してくださって、そして、丁寧に聖書の神を教えてくださいました。世界とその中の万物と作られた神がその方です。また後半の29節には、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像とこうなりませんとも書かれています。神は人の手で作られたり、または考え出されたりするようではなくて、この世界とそして私たち人間を作られた神なのだ。そのことを教会で初めて聞きました。それまで私は宗教というのはそれぞれ人が自分に合う神を作っているものだと、作り出さなくても、自分で、自分に合う神、好きな神を選ぶが良いものだと、そういうふうに思っていましたので、このような世界をそして全ての人を作られた神というこのでした。すぐにけれども、しかしもしこの世界に本当に神がおられるなら、それはこのような本当に大きな神ではないかということを、その時思ったことを覚えています。そしてやがて聖書を読み、さらに教えてもらいながら、この神を私の神として信じる。今は牧師となって、改めて知られざる神を拝んでいる多くの人に、この世界を作られた誠の神を知ってほしい、そのように思います。 このアテネでのパウロの説教を読むときに、しかし今はこの古代って宗教心そのものが現代においてはほとんどないではないかと、見られないではないかと知れません。特に、岡山ならまだしも、ここ東京のような都会では宗教心などほとんど見られないのではないかと、そんなふうに思われるかもしれません。見ながらここまで歩いてきますと、まあこういう面もあるかなと。私の育ったような環境とは随分違うところで、宗教のような世界とは違う世界、まあ、そういうふうに思うところもありますけれども、ただそれでも改めて東京という街も見渡してみると、神社仏閣たくさんあります。そこに手を合わせる人たちもそして少なくないでしょう。すぐ近くには明治神宮ありますけれども、今は受験の季節もう終わりになれば、神頼みするということもあります。そのようにして今もそしてどこでも神に、神々に手を合わせるということは決して珍しいことではないように、恵比寿駅から私のおります都へ歩いていく途中に恵比寿神社という神社が、小さな神社があるんですけれども、その前を通るともういつも誰かが手を合わせています。年配の方ばかりではありません。若い人でも静かにそこで手を合わせて、必ず誰かが手を合わせて、ある時は非常に有名な女優の方が手を合わせているのを見て、おっと思ったことがあるんですけれども、芸能界という華やかな世界で私が勝手にイメージしている姿とは違いましたので、ちょっと驚いたんですけれども、しかし考えてみるとそうした世界も非常に浮き沈みの激しい世界、まあ、そうした世界で仕事をしているからこそ、むしろ何かにすがっておきたいと、まあ、そういう気持ちを持つ人も少なくないのではないかなと思いました。やはりどこであっても、そしていつの時代であっても、人には宗教心というものがあると思います。確かに今日何か特定の宗教を信仰しているという人は少ないかもしれません。しかしそれだけにその分知られざる神に祈っている、知られざる神に手を合わせているという人は今日多いのではないかと思います。神社も神社ですから、を祀っているところです。実際にはどういう神様かということは関係なく、手を合わせている人がほとんどではないかなと思います。その意味ではまさに知られざる神にみんな祈っているのではないでしょう。ちなみにちょうど先日改革派協会のラジオの放送があって、その朝の放送で少しお話ししたんですけれども、その恵比寿にあります恵比寿神社という神社は、もともとは恵比寿神社ではなくて違う名前の神社でした。恵比寿という町は、町自体もともと恵比寿という名前ではなくて、昔恵比寿ビールの工場ができまして、それが最初にできて、その後町の名前自体が恵比寿になったという、そういう町なんですね。で、町の名前が恵比寿になったので、それからもともとそこにあった神社も恵比寿神社に変わったということです。 でその際、これは日本の神社の辺興味深いしきたり、恵比寿神社というふうに名前を変えるにあたって、全国にある恵比寿神社の総本山である関西の西宮というところにある西宮神社から神様の霊を分けてもらったということなんですね。そのことを私も知ってから恵比寿神社で手を合わせている人を見ると、あなたが知らずに拝んでいるその神様は関西から来た神様ですよというふうにちょっと教えてあげたくなるんですけれども、もちろんそういうことではなくて、知らずに拝んでいる神、それはどこからやってきたという神様ではなくて、この世界を作られた神ですよ、そのことをお伝えしたいと、そのように思っています。神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。あります、手で作られた場所に住まわれる神ではない、そこに連れてこられるような神様ではありません。でまた何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです、とパウロは言いました。聖書の神は人の手で運んできてもらうような、そんな必要などない方です。私たちが神を運ぶのではなくて、神が私たちを運んでくださいます。神が私たちを作り生かしで、この人生を導いてくださるのです。パウロはこの神を信じてもらいたいと、そう願ってさらに言葉を重ねていきます。神が一人の人、すなわちアダムからすべての民族を作られた、そしてそれぞれの場所で生かしてきた、それもすべての人が神を求め神を見出すようになるためであったと、そのように言います。人種や国籍は関係ありません。ギリシャ人も日本人も、そして全ての国の人たちが神を見出すことができます。神がその全てを作られたからです。またパウロはここでは特にアテネの人、ギリシャの人に向けてですから、ギリシャの詩人の言葉をなお引用しながら、ギリシャの人たちがこのようにして神を求めてきたということを認めながら、その神は世界を作られた聖書の神であるということを伝えています。でこうしてパウロはギリシャのアテネの人たちに深く寄り添いながら、丁寧に神についてことですけれども、そのように、どのような知られざる神であったとしても、とにかくそうしたものを信じて拝んでいれば、そのうち自然に誠の神を知ることができるようになると、そういうことではありません。私たちが神に作られながら、しかし神、その神以外のものを拝むようになったのは、最初の人アダムの堕落と、そして私たち一人一人の罪によります。ですから私たちが誠の神を知るためには、ただいろんなものを拝んでいるとそのうち本当の神様に気がついたという仕方で自然に知ることができるようになるということではなくて、罪を認め悔い改めるということが必要です。そのようにして誠の神を知り立ち返ることになります。今日のところでも、神はこのような無知な時代を大目に見てください、どこにいる人でも皆悔い改めるようにと 命じておられますと、パウロは悔い改めを進めています。知られざる神さえも拝むという人の宗教心、信仰心というものは純粋なものとも言えますし、またそれは尊いものと言えるかもしれません。しかし同時に私たちはそうした人の自然な宗教心というものはしばしばおかしな方向に向かってしまって、おかしな宗教を作り出す、危険な宗教さえ作り出してしまうということを私たちは知っています。そのことの大きな問題を私たちは繰り返し聞かされているところです。悔い改めて神に、誠の神に立ち返らなければなりません。言わねばないのが、神がこの世界に使わせてくださった救い主イエス・キリストです。今日お読みいただいたこのアテネでのパウロの説教は、特に創造主である神をアテネの人々に伝えるということが強調されていますので、イエス・キリストがどういうお方であるかということについては今日の箇所では詳細には語られていませんけれども、しかしそれでも最後に、神はこの方を死者の中から復活させて全ての人にそのことの確証をお与えになったのですと述べて、キリストの復活を教えました。私たち罪人は裁かれて滅ぶべきものでした。しかし今私たちはレントの季節を過ごしながら覚えているように、ニコイエス・キリストはその十字架によって私たちの罪を贖い、そしてその復活によって滅びではなく永遠の命を約束してくださいました。このイエス・キリストを使わせてくださった神が天地万物を作られた神であり、私たちを救ってくださる、私たちが真に信じ拝むべき神なのです。パウロが語った31節までの説教のところをお読みいただきました。後のところをさらに読みますと、最後に復活ということを聞いたアテネの人々、復活になって立ち去る人もいたということです。知られざる神、アテネの人々ですけれども、しかしキリストの復活ということはバカバカしいと思って笑って去っていたわけです。信仰に入った人も何人かいたというふうにも続きます。どれだけ丁寧な説明を聞いても、最後はやはり信じるか信じないかということになるでしょう。そしてその信じないかというのは、何か聞いたものの理解力や洞察力が優れていれば信じることができる。信じることができるかどうか、ただそれは神の御手のうちにあることです。信じることができる。その上で、なお一つ言えることがあるとすれば、信じることができるかどうか、それを決するのは、救いを求めているかどうかということがあるのだろうと思います。ただ何か新しい話、聞いたことのない宗教の話を聞いてみたいということで聞いていた。特に救いを求めているわけではない。復活など、どうでもよいこと、ありえない話でしょう。しかし、救いを求めている人には復活という驚くべきことですけれども、しかしその復活という出来事は、求めに対する一つの確かな答え である。私も理解できるようになったのは、このような悔いということを考えたからだと思います。罪人であり、やがては死にゆく私たちにとって、本当の意味で神を求めるということは、単に知的な、あるいは哲学的な真理の探求ではありません。本当の意味で神を求めるということは、救いを求めるということです。知られざる神に救いを求めたとしても、それは本当にそれこそ知りません。知らんけど、ということで終わるだろうと思います。しかし、天地万物と私たちを作られた神、私たちのことをすべてご存知であられ、そしてイエス・キリストを救い主として送ってくださった神、この神を信じるなら、神を得ることができます。ぜひ知られざる神ではなくて、この聖書の恵みの神を知っていただきたいと思います。ここにおられる皆さんはクリスチャンホームで生まれ、あるいはまたもうすでにクリスチャンとして長く歩んでおられるという方が多いかと思いますけれども、ただそういう私自身もそうですが、クリスチャンとしても長く歩んでいたとしても、もしかするとどこかでただ習慣のように漠然と信じ祈っていません。クリスチャンでありながら知られざる神に実は祈っているということももしかしたらあるかもしれません。そう、第四、誠の神を知り、イエス・キリストを知って祈るものでありたいと思います。そして確かに知らされたこの神を、神を求めている多くの人に伝えたい、救いを求めている多くの人に伝えたいと思います。宗教者はいつの時代、どの世界にあってもなくならないというのは、決して人がどのような人でも知的な関心を持っているということではないと思います。どこにいても、どの時代であっても、やはり人生には苦しみがあり、悩みがあり、人は必ず救いを求めるということなんだと思います。今年も12年前の東日本大震災を覚える日を過ごしました。災害というのは本当に人間の弱さ、また作り出すものの脆さというものを痛感させられる出来事です。そうした中で改めて天地万物を作られた神の御手に立ち返らなければならないということを思わされます。作られた神を知るということも決して簡単なことではないでしょう。作られたのならなぜ、むしろなぜこのような災害が起こるのかという、そういう深い問いも生み出します。その問いに対する答えというのは、決して容易ではありませんけれども、しかし、そうした中で神の確かなイエス・キリストを通して、私たちに救いを与えてくださる方であるということ。災害でない私たちは必ずいつか死を迎えるものです。しかしそのような私たちにイエス・キリストを遣わし、その復活によって永遠の命を約束してくださった。それがパウロが語った聖書の、この神の恵みを多くの人に受け取っていただきたいと思います。そしてこの教会の方お一人お一人がその恵みを届ける器として豊かに用いられますように心から祈り願うものです。お祈りをいたします。新しい主の日、礼拝の恵みに預かることができましたことを心から感謝いたします。知られざる神への信仰があふれるこの時代と社会の中で、私たちが生ける誠の神と、その御子イエス・キリストによる救いという確かな恵みに信頼して生きることができますように、 ここを渋谷の地であなたの皆をたたえ福音を述べ伝えている契約宣教協会の群れを祝福してください。福音の恵みに満たされてお一人お一人がそれぞれの新しい一周の歩みへと使わされますように。そしてまた多くの感謝の生贄を携えてこの場所に帰ってくることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。